107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年の夏も何度かにわたって西宮の神社やお寺で行われる夏祭りの様子、どんなことが行われているかということをご紹介してまいりましたけれど、今回は甲子園口の熊野神社で夏祭りってどんなのがあるのかなと思ってやってまいりました。 JR の甲子園口から北へ、そうですね、600〜700メートルもあるでしょうか。僕の足で歩くと7〜8分、もうちょっとかかるかなというような感じですけれど、山手幹線を越えた静かな住宅街に熊野神社、あります。そしてこの境内はもう太い、直径が1メートルぐらいあるかなと思うような、そして高さは20メートルを超えるやろうなと思うような、そんな松の木が何十本、林立しております。でも厳かで静かで爽やかな神社なんですけれど、この熊野神社に今日はお尋ねして、熊野神社でどんなお祭りがあったんですか、これからあるんですかっていうようなことを宮司さんの宮崎博さんにお尋ねしようと思ってやってまいりました。宮崎さん、こんにちは。
こんにちは。
わすございますが、毎日ご苦労さんでございます。
ありがとうございます。
これだけの大きなお社、なかなか目が届くんかなと思って大変ですけれど、本当に広いですね。
もう神社としてはね、割と規模的に小さいですけども。
そうですかね、はい、でも街中でこれだけの大きな森があって、松林があってというのはいいですね。
もうこの地域は松山町とか松並町というような、ね、町名が、ね、残っていますように、はい、松がたくさんあったんですけども、はい、その昔日のね、こう面影がもうこの神社ぐらいしか残ってませんのでね。
周りはね、もう建物がいっぱい立ち尽くしました
から、はい、そうですね、
はい、周りがいっぱい、やっぱり松林やったんでしょうね、昔は。
そうなんです。もうこの地域一帯ですね、はい、田畑と松林と、それからですね、こう何度も向こう側が氾濫しましたから、その時に出た石をね、こう、まあ、人の頭ぐらいの大きさの石をこう盛り上げて、はい、山になったような小山がね、あちこちありました。
はあ、そうですか。随分と、長い歴史があるんやろうなと思いますけど、河原林、あるいは河原毛地区の鎮守の森、鎮守さんやということで、
はい、
どれぐらい前からこの神社はあったんでしょうか。
確実に資料が残っているものとしましてはですね、はい、寛永元年1624年に熊野の那智大社からですね、御分霊を勧請したという記憶が残っておりますけども、 それ以前はね、どこまで遡れるのかというのは記録は残ってないんですね。
昔はそんなことよりも言い伝えでいろんなことが伝わってきたというね、はい、ありますから、まあ、そういったところ境内でちょっと珍しいものを入るまでに拝見しましたが、一つは手水鉢、普通、まあ、お参りに来られた方手洗われる場所、石のこう大きな石が掘り込まれて水たまりが作ってあって、そこでひしゃくでこう手を洗わせていただくような普通やと思いますけど、こちらは丸い玉みたいなものが乗っかって、
はい、
そこから水が出てくるというふうな、
そうですね、
ちょっと変わった、
はい、この手水舎自身はですね、はい、割と新しいんですよ。昭和13年に現在のこの熊野神社の社殿、はい、また境内の整備が出来上がりましてですね、それから戦後になってから手水社はね、建立してるんです。
あ、そうなんです。
戦後復興、ちょうどね、昭和25年ぐらいからですかね、 あの船大事に出したりおみこし出したりということで、はい、戦後復興の象徴としてね、まあ、この西宮ではいち早く、うん、お祭りを盛んに行ったんです。その時のまあ勢いといいますかね、盛り上がりで手水舎が新しく作られた、
ここに出ている水は何か由緒のある水やというふうに聞きましたが、
はい、この地域はね、向こう側の伏流水を皆さんご利用になれてて、はいはい、みんな井戸水でねこう咲いておったんですけども、ね、あの向こう側の伏流水を浄水として、水道水にね、はい、利用するということで、ポンプアップをね、そういうことになりまして、はい、その代わり、まあ、上水道を引くということになりましてですね、その時にこの川田林の村、うん、あの三尾村とも別名言うんですが、この村の持っておった菰池という池をですね、はいはいはい、水道局が取り込みましたのでですね、まあ、その代わりに、灌漑の意味もあり、うん、この熊野神社にはそれ以来ずっとこんこんとその水が引かれております。
いわば西宮全体の市民のために、まあ、自分たちの大事にしてきた池を提供する、その代わり、まあ、市の方も、水を持って皆さんに潤っていただくというふうなことがあったわけですよね。
そうですね、
はい、この地域の方はそういう意味で全体のことを考えるという、まあ、そういう思いにもずっとこう昔からお持ちやったということがこれでも分かりますよね。
そうだと思います ね、はい、
でまあ、その水が、境内に長水としてずっと出ているよとい う、
そ、 うです、
そんなことですね。それともう一つはあのすごい古い灯籠がここにはあるのを見つけました。
はい、
寛永17年と書いてあったと思うんです、はい、確かそうだった
です。そうです、1640年ですね、はい、寛永17年の年号がね、刻まれた石灯籠がありまして、はいはい、西宮市内の石灯籠、これよりも古いものもあるかもしれないんですが、その年号が読み取れる、読み取れるということではですね、はい、これがね最古、最も古い灯籠
です。そうですか、まあ、そういう意味では文化財としても非常に貴重なものということ
ですね。
形もちょっと粋な感じがするような彫刻がしてあったりしますので、はい、もし来られることがありましたら、ぜひ本殿の両脇にある灯籠
そうですね、
ですね、ぜひご覧いただけたらと思います、はい、そんなことも、眺めながらやってまいりました。この、 あの熊野神社、那須にはどんなお祭りあったですか。
はい、7月の21日、22日、はい、この2日間がですね、はい、毎年、名越のお祭り、那須祭りでございまして、
夏を越す祭り、
そうですね、はい、日にちで決まってますんでね、曜日は年によってバラバラなんですけども、民謡大会、奉納民謡大会ということで、まあ、いわゆる盆踊りですね、はいはい、これが毎夜行われますし、
そうです。
夜店の方もですね、はい、2日間出ます、そして、和太鼓の奉納演奏でありますとかですね、22日の本宮の日にはですね、夕方3時から祭典が行われて、湯立てのね、なにわ神楽の巫女舞の湯立て神楽という神楽が行われます。
なかなか賑やかで、はい、盛大なお祭りがもう済んじゃったけれどもあったでということですね、
はい、
これからあとまだ残っているお祭りというのはどんなことでしょう。
この熊野神社の境内に、はい、毛利官兵衛茂吉先生という和さんですね、関の高勝で有名な江戸時代にですね、こう西洋の高等数学と型を並べるだけ独自に発展したと言われております、うん、和算ですね。
和算という算数のことですか。
そうですね、
はいはいはい、日本風の算数、ね、ということですね。
そうです、はいはい、まあ、三法とかいうように、はい、算術とかですね、言ったわけでございますけども、まあ、現在ではまあ和算というように言っておりますが、この大宗、はい、始祖となられたですね、先生毛利茂吉先生という方がですね、いらっしゃいました、はい、まあ、日本で最古の数学書を表された方でしてですね、それがまあ現存しておる中では最も古いということでですね、その数学書割山書と俗に言っとるんですけども、はい、その割山書の刊行から350年を記念しましてですね、はい、それが昭和の47年、昭和の47年が、まあ、刊行後350年でございましたので、その時に、その毛利先生の 顕彰碑をこの熊野神社の境内に建てました。そして翌年に毛利先生をご祭神とする山岳神社、はい、まあ、日本唯一数学算数そろばんの神様を祭りする神社としまして、山岳神社はね、建立をいたしたわけなんですけども、その前でですね、そろばんの先生方が集まってですね、毎年、まあ、俗にパチパチ祭りと言っておりますけれども、これもそろばんの弾く音ですね、パチパチという、そういう、まあ、ちなんでパチパチ祭りと申しておりますが、はい、その祭りを8月の第1の日曜日に行っております、はい、今年は8月6日が第1日曜ということで、
そういうことですね、はい、ああそうですか。その日に、まあ当然そろばんが主役になるようなことになります。
そうですね、あの山岳神社さん、まあ、毛利先生をお祭りした山岳神社の1年に1回の御礼祭と、はい、それからですね、古そろばんの供養、
はい、
まあ、そろばん供養ですね、
はい、
とですね、それから、まあ、全国手段教育連盟に、所属されていらっしゃる手段教師の方のですね、まあ、仏庫舎の慰霊祭と、はあ、そういうお祭りを、まあ、一緒に続けて行うということでございまして、
全国の手段の先生がたくさんいらっしゃると思いますが、
そうですね、
まあ、その方々の連名があって、
はい、
まあ、役員の方々お集まりになるということ
で、そうでございます、はい、
それは初めて聞きましたし、またすごいことですね。
そうですね、もうね、ずっと行ってきてますのでね、あと何年かだと50年になると思います。
いや、そうですか、はい、まあ、今またそろばんの熱が上がってきたといいますか、そろばん習いたいと昭和言う人が増えてきたようで、
そうですね、
全国各地でね、そろばん塾がまた流星やというふうに聞いておりますが、はいはいはい、まあ、そういう方々の努力がずっとこう続いている努力っていうのが、まあ、ここでお祭りという形で結集されるというかもしれませ
んね。そうなんですね、まあ、ソルバン自身はですね、室町時代頃に、日本に伝わったと、はい、言われておりますけどもですね、あ、まあ、実際にはですね、まだ三義というね、こう金四角い木片にですね、こういろいろ数字を書いたものを合わせて計算をしておったんですね。だから、まあ、貿易をする中で中国人がですね、そろばんを使ってですね、あっという間に計算をするのを見てですね、それを取り入れるようになったわけなんですけど、
なるほど、
まだまだ普及はしておらなかった、
うんうんうん、
それをまあ一般の方にまで普及させるきっかけとなったのは、まあ、毛利先生、
なるほど、
またその後には江戸時代ですからですね、うん、寺子屋ができますので、
はい、
寺子屋で読み書きそろばん、
そうそうそう、
もうそろばんが必ず入っております
。言いますね、
そのそろばんの教科書になったのがですね、はい、人工記という本なんですね。
は
これ人工記というのをですね、書きましたのが、はい、吉田光義というですね、はい、京都の豪商住の倉家の一族になります吉田光義というものが書いたんですけどもですね、はい、これも偽物の人工記がいっぱい出たぐらい、もう江戸時代の大ベストセラー、どこの寺子に行ってもみんなが人工記を並べてそろばんを勉強したという、
ああ
そういうものなんですけども、ああ、そう、吉田光義の先生が毛利重雄先生ですね。
はい、もう本当にそうですね、はい、元の人ということですね。
本当、お弟子さんがもう非常に立派な仕事をされた、ああ、そしてその孫弟子は関野高勝ということですから、ああ、世に今、まあ、まあ、教科書にものような今の時代でも和山の大成者としてね、著名な関野高勝がですね、孫弟子ということですから、非常にこう後進を育てるのが上手だったんでしょうね。
大事なことですね、はい、自分が偉いだけではなくて、はい、後の世に伝わっていくようにという、後進を育てられて、その方をお祭りする日ということになります。
そうですね、
どんなことをされますか、祭りとしたら。
はい、普通ね、コース内してお祈りとあげてというお祭りもあるんですけども、はい、古そろばんに、はい、まあ、壊れかけたですね、古そろばんをあちこちから、まあ、集めておりましてですね、はい、そして最後にそのそろばんに読み上げ算のお勤めをしていただく、そろばんの先生方がね、玉をはじきまして最後のお勤めをいたしましてですね、はい、その後にですね、忌み日、清き日を、はい、に、 一つ一つですね、含めてですね、お焚き上げをするという、はあ、まあ、そろばん供養のお祭りを行っています。
それがまあ中心的な行事ということになるわけで、
そうですね、
はい、それはこの神社の拝殿の前とかでされるんですか？
山岳神社、またその毛利先生の顕彰碑の目の前で、
顕彰碑がありました、はい、ありました、あの前でされる、
はい、
はあ、そうです。その他にはどんなことされます？
そのお祭り自身はね、あとはもうそれだけですので、はい、あとまああの主山教師の仏庫舎の顕彰の、うん、お祭り、というようなことでございます。
何かあのそろばんで飾ったといいますか、
はい、
あのみこしが、
そろばんみこしというのがあるんですよ。
そうですね、
はい、これがね、あの実際に人が担いで、わっしょいわっしょいと担ぐことができる大きさの規模のみこしなんですね。全てがそろばんで飾られているといいますか、そろばんを組み合わせて作ったようなおみこしでしてですね、
はい、
もう全面にそのそろばんの駒がずっと張り付けられて、屋根ももう壁ももうずっと付けられておりましてですね、これまあ飾り物として、まあ実際に書く担ぐということじゃなくて、飾り物としてはね、東京 の、 あの内会館ね、そろばん会館がなんかありますけど、そこにも小さいものがあるんですけども、あの実際に担げるぐらいの規模のそのおみこしとして、そろばんおみこしっていうのはもうこれも日本唯一といいますか、世界唯一ですから、まあ山岳神社という数学算数そろばんの神さんも日本唯一ですから、全世界唯一、そろばんおみこしも日本唯一、世界唯一ということでございます。
本当ですね、これは他では絶対見られないものということですね、はい、今日はあのこちらへ伺いして、あの山岳神社ちょっとあの拝見だけさせていただいたんですけど、あの絵馬がずっと飾ってあって、はい、皆さんはお祈りに来られたんやなというふうに言いましたけど、やっぱりあのそれこそどこそこ大学合格祈願とかですね、何だかの成績が上がりますようにとか書かれたの多いですけど、はい、中には小さな お子たちやろうなと思うような、たとたとしい字で、そろばん2級になりたいとかですね、そろばんの試験に合格したいとか言って、はい、書いてありました。
そうですね、
まさにそろばんのことで、本当に皆さんようご存知やなと思って、はい、思いましたけど、そういうこと方々ももう毎日のように来られるんでしょうね。
そうですね、もう毎日ね、小学生中学生の お子さんを連れたお母さんであったりですね、そういうあの中学生高校生であったりですね、はいはいはい、またあの塾の先生がね、そろばん塾に限らず、まあ、学習塾含めてです ね、
ですね、
はい、塾の先生がよく来られてます。
あ、そうですか、はい、まあ、心からそういうこう自分たちの教えている子どものことを祈りにこうという気持ちで来られるんやろうなと思いますけれど、まあそういう本当に珍しい日本で一つしかないそろばん神社、あるいはそろばんみこし、これから8月6日とおっしゃいましたから、来週の日曜日、ここで見られる。あの中だけじゃなくて町へも出られるんですか？
いや、もうね、今はね、中だけです。
難しい、中で境内でやられる。
そうです、
はい、そういうみこしを、巡行もあるようですので、8月6日に、熊野神社にお越しいただいたらいかがでしょう。それ以外にも夏祭りまだ続きますか？
本番のといいますかね、はいはいはい、あの夏祭り名越祭というような湯立ての、湯立ての神楽的なものはあの各神社も終わったんですけども、はい、
あ、そうですね、
あの8月の24日にですね、はい、まあ、あの各町ではあの地蔵盆の日だと思うんですけども、あの愛宕神社という、神社のね、お祭りの日でもあるんですね、
はい、
まあ、日野神社にもこの熊野神社にも抹茶さんで、まあ境内の中にある小さなお社ですね、小宮さんで愛宕神社というのがあるんですが、
祀られている、
日野神社の愛宕神社の前でですね、夕暮れ時からですね、上河原林、旧の上河原林の村ですね、旧の上河原林の村の人々がですね、
はい、
上、中、下の3つの組に分かれましてね、それぞれが縄に、提灯をぶら下げて、
はい、
それをみんな 各組ごとにですね持ってですね、 神社の方にお越しになります。そして日野神社の愛宕神社の前でですね、愛宕湖のお祭りをされるんですね。そしてそこで愛宕神社の御神火、清き神の火をですね、それぞれの提灯にお移しになって、そしてお持ち帰りになられ
る。お家まで。
そうなんですね、はい。まあ、昔はかまどでしたから、かまどにその火を移したわけですけども、今ではあのかまどじゃないんでね、神棚に皆さんあのろうそくを立てられるというようなことのようでございます。
そうですか。8月24日に、あの日野神社が中心になって行われる。
そうですね。はい。
今お話に出ました日野神社というのは阪急電車のすぐ北側向こう側のそばという、あの神社でしょ。
そうです。
でその神社も宮司さんを関係なさってる。
はい、
ねね、それからもう少し上に行きますと、佐野神社、何神社ですか。
あの上野町 に、ゴルフセンターね、打ちっぱなしありますけど、はい、その西側に、厳島神社という、ね、厳島神社でした神社がありましてですね、はいはい、そちらもあの私があの旧のね川柳の村の中のお宮さんですので、はい、私の方で、宮司をさせてもらってます。
そういうことですね。それからその隣のようなあれは何神社というんですかね、あの一幕保育園の近くに、
はい、あのそちらの方はですね、はい、私の父が以前、宮司をしておったんですけども、その後ですね、あの弟が宮司になりまして、はい、今はね私のいとこが宮司になっておりますけども、一幕保育園のですね、はい、隣が、高木の熊野神社。
そうでした、
はい、高木東町の熊野神社ですね、はい、まあここ熊野町の熊野神社とね、はい、同じ熊野神社なんですけども、ね、まあ、高木の西町には八幡神社、高木の八幡神社もございます。
なんか高木川原木地区全体が、まあ、そういう神社神社によって守られているといいますか、
そうですね、
それぞれ村の鎮守で、はい、村人の方々が大事にされているという神社になります ね、 そ、 すね、はい、その神社すべてに宮崎さんご関係をお持ちで、時には宮司をされたりという。
そうですね、まあ、祖父の時代まではですね、はい、その旧の川原木村の中にある神社、下川原林のね、あの国道2号線の川原木の交差点の横に八幡神社ってありますけども、それも含めて全てあの宮崎の方でお祭りをさせていただいておりました。
じゃあ今おっしゃっただけでも、まあ、2号線まで下がれば上甲子園の交差点の際にある八幡神社、それから北口の方に行って、北口の八幡神社、あれは北口とは言いませんけど、
そうですね、高木の八幡神社ですね。
それからちょっと上へ上がって、西へ東へ行ってですか、日野神社があり、というふうにあの辺だ、まあ、この辺一帯で5つも6つもの神社が、
そうですね、旧の川原木村の中に6つ、はい、まあ、それ以前は古くは7つの神社がありましたんで、
まあ、そういう神社がそれぞれ村人が熱心にお守りになっている、まあ、あの河原林とか河原木時代、河原木という、まあ、地域は、あの大庄屋さんがいらっしゃったでしょ、岡本さんぐらいですから、すごい大勢の農家があったり、
そうですね、
あの力も持ち合った
そうですね、
ということでしょうね。
この地域はね、どちらかと言いますとあの痩せ地なんですけどもね、ですから、あの江戸時代なんかの、 あの一旦あたりの収穫のね、あれ見てましてもね、もう全然ね、稲川とか、それから西の方行きまして、あの播州の、と全然違うんですよ。非常に痩せ地なので、やっぱりこう一旦あたりの米の取れ高が非常に少ない、そういう中でいろんな工夫をしてですね、今でも皆さんよくご存知なるおのいちごありますよね。あ、でもその工夫の結果ですわね。
そうなんですか。
その以前は菜種作ったり綿を作ったりということで、商品作物を、ね、一生懸命やってき、た地域なんですね。
僕はあそこはいちごに向いてる土地やってんやろなぐらいに思ってました。そうじゃない、
逆にこう
工夫をして
米が取れない、
あ、そうか、
いろんなものが豊かに取れないから、何か商品作物を考えてという中の、転換をしながらやってきたのが、まあ、私たちにまだ耳に残っているのでは、なるほどのいちごということでしょうね。
そうですか。まあ、随分あの向こう側流域ですので、 上から下へかけてずっと、あの新しい村が新田開発で作られてきた、はい、ほとんどそういうところでしょ。
そうです ね、この近くでしたらね、甲子園口北町、はい、甲子園口の駅のすぐ北側ですけども、はい、あれはあの下神経、下神経って言いますよね、下神殿、18世紀にできた神殿ですね、
はいはいはい、
なんかちょっとそれをそのまま上がってきましてですね、はい、日野神社のある日野町、中神殿ですね。
あ、なるほどなるほど。
それをもうちょっと上がりますと上野町ってありますけど、はい、これはあの上神殿、
なるほど、
荒木町は荒木神殿、上神殿、荒木神殿の北側に日野口神殿というようにですね、これも全部18世紀に新堀川、返し堀がね、掘削されたことによって一気にできてきた、
はあ、神殿ですね。下堀川があれなんですな。
そうですね、
はあ、きっかけになっている
んですよね。はい、
まあ、それにしましてもその川沿いの農家がずっと上から島までみんな流星ですよ。
まあ
ね、
まあまあ 今となってはねそうなんですけど、
はい、
非常にやはりあの、まあ、
苦労された、
厳しい時代があったようですよ。やはりあの、いわゆるこう、水の脈症っていうような、ね、言葉を言ったらいいのかね、
はいはい、
分かりませんけども、そういうね爪にねこう火ともして頑張ってこられたわけです、はいはいはい、この地域の人々、
ね、そうですね、まあ、そのおかげで子孫が皆さんね立派な農家になられたり、
ご先祖のおかげです、本当に。
本当そうですね、はい、まあ、そういう中で神社がそういうこう皆さんの中心になって、ずっとお祭りされてきた、
はい、
そして年に何回かお祭りでみんなが集まって、ご苦労を慰め合うといいますか、はい、助け合うというふうな空襲ができてきた、
はい、
未だにそれが祭りとしてつながれているということですね。
近く日本の文化、はい、伝統だと思いますね。
そうですね、はい、一番近いところでは8月6日にパチパチ祭り、そろばんのお祭りがあります、はい、そして24日には、まあ、お盆のような感じですけど神社でもお祭りがされますよということを、お伺いしました、今日は河原林の昔の話、それから、これから行われる祭りの話などを宮崎宮司さんにお伺いしました。宮崎さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。